STB ラジオ心ラウンジ、おはようございます。北本貴夫です。この時間は外見だけではなかなか分かりにくい心にスポットを当てまして、心の悩みを持つ方やそのご家族と知識や経験などの情報を共有することで、一人で悩まず外に向けてコミュニケーションを取るきっかけになることを目指した番組、心ラウンジをお送りします。例えば今の時代、誰もがなる可能性があるうつ病や引きこもり、そして子どもたちの不登校、発達障害や LGBTQ などの言葉、さまざまな場面で耳にすることが多くなっているかと思います。その現状やご家族の対応の方法などを専門家の方からアドバイスをいただきながらご紹介してまいりたいと思います。この後8時15分まで心ラウンジにぜひお付き合いください。さあ、今日から始まりました心ラウンジ、毎週日曜日のこの時間に心に関するさまざまな話題をお届けする番組です。今月はこの番組のアドバイザーとしてご出演いただく、札幌市西区友メンタルクリニック古専用院長のご紹介を中心に、これからこの番組で取り上げていくテーマについてもお話ししてまいりたいと思います。さあ、早速ご紹介しましょう。心ラウンジアドバイザー古専用院長です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
いよいよ始まりましたね。
いよいよ始まりましたね。
気持ちの方はいかがですか？
気持ちの方はね、緊張してますって言いたいんですけれども、はい、全然緊張しとらへんですわ。
そうですよね、
緊張せなあかんないかんなと思ってるんですけど、
少しうとうとされているような。
いやいやいやいや、楽しいです。
日曜日の朝、少し気楽にお伝えしていきたいと思うんですが、
はいはい、行きましょう。
先日吉川のりおスーパーライブの差し段にもご出演をされていますので、先生のことをご存知の方もいらっしゃると思うんですが、高先生は中国の上海ご出身ですね。京都大学に入学し、卒業後に日本 IBM というコンピューター関連の有名な会社にお勤めになりましたが、会社をその後お辞めになって、大阪大学の医学部に再び入学し直します。その後、中国の漢方専門の病院で臨床実習を受けて、2019年に札幌市西区友メンタルクリニックを開業されました。多分ラジオを聞きの方でいろいろ聞きたいことがある方多いと思うんですけど、まずどういう経緯で中国からその京都大学に入学することになったんですか？
いや、深いと経緯というほどのもんでもないんですけど。
そうですか。
そうですよ。20歳頃になって外国行ってみたいなと思ってたところ、はい、ちょうど天安門事件があって、中国で学生運動が始まったんで、じゃあ行くのに早めに行こうかなって。万が一、まあ、結局改革開放政策続いてたんですが、万が一ね、ドア閉められたらもう出られへんくなるんやろうなと思って、早出よう思って、はい、日本に来ました。
あ、そうなんですね。
それだけです。
あ、それでもう、まあ、いわゆるサラリーマンというんですか、会社員として。
いや、最初はですね、日本、まあ、要は語学留学、
はい、
日本に来て日本語を勉強するために最初に入ったのは日本語学校でした。
日本語学校、
はい、
で大学に行って、
そうですね、入試受けて大学行って、
はい、
でとりあえず卒業して、はい、なんとなく就職しちゃったって感じ。
すごいですね。でもなんかもうそこからずっとこういろんなご経験をされて今に至ってるって感じですけど、先ほどからちょっとお話ししてると、
はい、
先生ちょっと関西弁ですか？
まあ、そうですね、関西で日本語を覚えたのでどうしようもないです。
私も大阪出身なので、
はい、
なんかちょっと関西にゆかりのある2人が、
はい、
北海道札幌の地でラジオ番組、
そうですね、
マイクに向かっているっていうのもなんかちょっと縁があるなって
感じが、縁を感じますね。
先生はいつもじゃあ、
はい、
クリニックにいらっしゃる方にも、はい、こうちょっと優しい関西弁でお話をされているっていう感じ。
言うよりもこれしか喋られへんから。
あ、そういうこと。
あと中国語はできますわ、たまに。
中国語出てくるんですか？
出てきますよ、だって中国人のお客さんが来ますもん。
あ、中国人の方もいらっしゃって。
結構来はりますね。
あ、そうなんですね、
はい、
その先生がここに至るまでっていうところでいくと、
はい、
コンピューター関連の夢会社ですよね、その企業をお辞めになって、
はい、
そこから医学の道といいますか、はい、精神科医になった、はい、これはどうしてなんですか。
真面目な話、まずは医者になろうとは思ったんです。日本アイビンによると、どうしても毎日こうモニターを相手に喋らんと悶々と仕事をしてたんですけど、なんかせっかく外国まで来たのに、こんなん終わってええのって思ったんですよ、
はい、
じゃあお医者さんになろうって。でお医者さんになろう思って、何せIBM に入った時に研究室の先生、富田先生言うんですけど、推薦してくれはったので、悪いところ行くと怒られるなと思って、で京大の医学も到底入られへんなと思って、これ阪大の先生に怒られるな
阪大もすごいですけど
とりあえず京大入られへんから阪大やったらいけるかな思って行ってみたら、たまたま受かっちゃったんですわ。
そうですか。もともとでも何かこう人のこう心のケアだったりとか、お話を伺うっていうことがお好きだったんですか。
はい、それがそうでもないですよ。
そうなんですか。
基本的には学生時代から人の話聞かない人でした。
は
い、ずっと喋り倒して喋って喋って喋って喋って、人の話聞かへんですわ。
でも今はもう毎日もう何十人何百人もの方々のお話を聞いているっていう。大きく変わりましたね。
いや我慢してますよ。喋りたいって喋りたい、抑えよここで聞こう。苦しいですよ毎日。
でもやっぱり話を聞くっていうのが大切なんですね。
話聞くのがね、やっぱ相手にとっては、要は難しいことを言うと、精神科医なんで聞くのが大事か言うと、相手にとってストレスの整理とストレスの言語化なんですよ。喋っただけでホッとする。
これすごく私いいなというか、これはやっぱり新しい取り組みなのかなと思ったのが、先生がやってらっしゃる札幌市西区の友メンタルクリニックですよね。これは初心の方、初めて診療される方でも、紹介状なしでも、そして予約なしでも見てくれるっていうクリニックなんですよね。
そうです。
これ私ちょっと事前に調べてみると、なかなか他にそういうクリニックって見当たらなかったんですけど、
ないですね現状としては。
やっぱりそうなんですか。
はい、そうです。
なんで先生のところはそういうふうにされてるんですか。
本来やるべきことやってるだけの話なんです。私にしてみれば偉いことは何一つしてないんですよ。例えば北本さんが今39度の熱出したとしましょう、ほんだらもうちょっと病院でも行ってみようかって、で普通いきなり内科行きますよね。先生熱出しましたので、そこで30分か10分か分からへんけど待たされますよね。しかしいくらでも電話かけて、先生行っていいですか、君初めてですよね、ほんだら2ヶ月後に来てって言われたらどうって。
でも今見てもらいたいっていう思いがあるから病院を探しているので。
そうですよ。
すぐ見てもらえないってなるとより不安になるかもしれないですね。
そうですよ。で大体こう皆さんがやっとの思いで精神科のものを叩こうとする。最初は振動点も、いや気のせいやと、寝れば治るんや、大丈夫今のうちだけ、大体ですね最初からちょっとしんどいな精神科行こうと皆さん思わへんですわ。その間は2週間3週間2ヶ月3ヶ月、やっとのこと電話かける気になったところで2、3ヶ月待たされたら、待たされてる間に悪なっていきますよ。
確かにそうですね。
いうことはとりあえず緊急的な手当てをしないと、ここで止血しないと、癌かもしれん、ただの風邪かもしれん、でもそこの血を止めとかないと、2ヶ月ほっといてたらただの風邪でも命取りになります。
確かにその理論で言うと、そうですよね、すぐに見てもらえるっていうほど心強いことはないですよね。
本来はすぐ見てあげなきゃならんですよ。
でもやっぱりなかなか、どうなんですか、今現状としてその患者さんの数というか、そういった方は増えているっていう現状ですよね。
私がこれをやりだしてから新刊どんどん増えてますね。新刊というか初めて来る方、やっぱりかなり皆さん困ってはるやろうなと思いますね。
やっぱりこれは新型コロナの影響だったり、そういったところもやっぱりあるんですかね。
ありますよ。新型コロナで皆さんやっぱりストレス増えたんですよ。
なるほど。
しんどくなりやすい環境になってしまったんです。
そうなんですね、はい。まあ、その患者さんを予約なしだったりそういった状態でも受け入れているというこの友メンタルクリニックの古先生ですけれども、これから日曜日の朝こうやって番組をやっていこうと思っているんですが、先生はどんな番組にしていきたいと思ってらっしゃいますか？
そうですね、どんな番組、皆さんにとって何でもこれやったら聞いてみようと、あ、これだったら自分自身にとっても役に立つかもしれん、あるいは周りの人に役に立つかもしれんような分かりやすい話をしていきたいなと思うんですけど。
わかりました、
はい。これから頭悪いからね、難しい話できへん。
何をおっしゃってるんですか。
これまた一言多いよね。
困らせないでいただきたいところがありますけど、
はい、わかりました、
まあ、日曜日の朝本当に心地よく迎えられている方もいれば、何か悩みとともに起きているという方もいらっしゃるかもしれませんが、その気持ちの模様が様々だと思いますが、ちょっとそこに寄り添っていければいいなという気持ちも私は持ちながらお付き合いいただければと思っています。子どもも大人ももちろん辛いと思ったら我慢を重ねずにまずは休むことが大切ですよね。それでも回復をしなかった場合は早めに心療内科を受診するということも先生大切なんですもんね。
そうです、
はい。なかなかこう早い予約が取れなくて困っているという方がもしいらっしゃった場合、この友メンタルクリニックも検討してみてください。友メンタルクリニックの友っていうのはこれはひらがな
ひらがなです、
はい、トモメンタルクリニック、はい、トモはひらがなです。電話番号は 011-213-9955 です。詳しくはトモメンタルクリニックのホームページもご覧ください。それでは先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
STB ラジオ心ラウンジ、STB ラジオ心ラウンジ、今回は初回ということで、この番組のアドバイザー札幌市西区友メンタルクリニック古誠余院長のお話を中心にお送りしました。本当に先生の人柄だったりそういったところをこう身近に触れることができました。これからどんな番組になっていくんだろうというワクワク感も少し私は感じました。さて、昨日ですが4月2日は国連の定めた世界自閉症啓発デーだったことをご存知でしょうか。日本でも4月2日から8日までの1週間が発達障害啓発週間になっています。公式サイトではさまざまな取り組みを紹介したり、ポスターやリーフレットもダウンロードできますので、ぜひ啓発デーで検索して公式サイトをご覧になってみてください。この番組では皆さんからのメッセージも受け付けています。メールアドレスは古先生にちなんで ko@stv.jp、 アルファベットの小文字で ko@stv.jp です。ファックスやお手紙については STB ラジオのホームページをご覧ください。なお、お送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内で、その一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。さて、来週も引き続き古先生にお話を伺いますので、ぜひお聞きください。 STB ラジオ心ラウンジ、それではまた来週。